岡本明夫の奈良奥の奥。誇れる歴史がある、作りたい未来がある。この番組は株式会社浅沼組の提供でお送りします。今回も奈良県立大学客員教授岡本明夫先生、映像作家の保山浩一、そして私シンガーソングライターの大垣智也の3人で、これからの1時間たっぷりと奈良の奥の奥をお届けします。お水取りが終われば奈良に春がやってくると言われてますが、今年は暖かい春を迎えておりまして、奈良の桜の開花予想はなんと3月20日と例年より少し早い予想になっているそうでございます。岡本先生、暖かくなりました ね。
このまま寒ならんかったらえらい汗ばむお水取りになりますな。
なんかもう早く台風まで来てるみたいでね。
ほんまかいな。
そうなんですよ。
あ、そう。
はい、もう2号が現れたと。
あ、そうですか。
ありましたね。ね、まあ、高いお水取りをゆっくり見れるかもしれませんね、今年は。はい。ということでですね、今日は番組からの、リスナーの皆さんにスペシャルなプレゼントをご用意しております。番組の最後にお知らせしますので、お楽しみに。ということで、今月も近況報告から始めたいと思います。岡本先生、近況報告お願いします。
私、この間ね、毎月出してもらってる、NHK 奈良局の、大和まだ歩きで、はい、大和のお薬っていうのをやろう思て、
はい、
で大和のお薬言うとやっぱり西大寺さんのね、方針丹っていうのが今ないんですけど、これ有名なお薬でね、
はい、
で調べ直したんですわ。そしたら一つおもろいこと分かってね、
はい、
奥さん怖い人のこと方針丹っていうんだね。
へえ、
それ知らんかったね。奥さん怖い、それか奥さん大事にしてる人方針丹、それな西大寺やね、妻大事。それで、それ、隠語らしいわ、その、嫁さん怖い人の隠語が、最大値言わんと、方針単位らしいね。はい、で、それ、この間、最大の坂部さんに教えてあげたら、これは法話のネタになるって、喜んでくれは
る。一旦聞かれるかもしれませんね。
それが近況ですわ。
保山さんはいかがですか？
はい、近況というより、まあ、春になれば、この番組も放送開始して、1年です。早いですね。岡本先生に ね、もう無理言って、すいません、ノーギャラで、すが、出ていただけますかって、今から考えたら、ようはそんなこと頼みに行ったと思います。で、まあ、1年間、
楽しいですわ、前が。
すいません。もう、それで1年間ね、皆さんのご協力で、はい、本当、ボランティアの支えによって、1年間続けてきて、初めて、記念して、公開録音をしよう。
やっとですね。
はい。
ね。
はい。それを、平城宮跡歴史公園の、協力をいただいて、
はい、
あの歴史公園もちょうど1年なんです。
あ、そうですか。
はい。同い年。
あ、なるほど。
はい。その辺でちょっと一緒に やらないかということで、4月7日、平城宮いざない館の多目的室で、14時から、
はい、
すごいですよ、メンバーが。はい、今まで、ね、番組でお世話になった、
うんうん、
玉田玉秀斎、はい、師匠、
日置慎さん。講談師のね。
そうなんです。はい、それで新作、今新作講談を練りに練っていただいてますんで。
披露していただけるんですか？
はい、新作。それも平城宮跡と関係のある。
あ、はい。そうですか。
まだね、ちょっとシークレットにしてる方が皆さんワクワク感があっていいかなと思って、すべて言いませんが、
はい、
日置慎さんには、はい、新作をここで披露しろと。
シンガーソングライターのひょうきくんが新作を発表すると、
はい。無茶ぶりしてます。
なるほど。
ダメかもわかんないですけど。
どういうことですか？ダメかもって。
いや、僕が言うてるだけでね、そんな無理ですよってなるかもわかんないですけど、一応そう言ってます。で、大垣さんにもちょっとスペシャルな、
はい、
はい、一曲を、ピアニストのね、野上さん、この番組のエンディングでも曲を提供していただいた、
はい、
野上さんと大垣さん、がちょっといい感じで盛り上げてほしいっていう、これも僕が無茶振りしてる
ので、わかりました。
はい、それも生で聞いていただけたり、
はい、
それ以外にもサプライズ考えてます。番組は1時間ですけど、このイベントは2時間ぐらいかけて、
はい、
はい、いろんなことを。
2時間で収まりますか？
いや、
ね、2時間いたら3時間4時間あります
からね。いざない感的には6時ぐらいまで終わってくれたらいい、ね。
これは皆さん時間たっぷり空けてお越しいただきたいと思います。
一応5時終了予定で、
はい
はいはい、考えておりますので、はい、まあ事前申し込みが必要なんですけれども、うんうん、当日に、はい、席に余裕があれば当日受付も しようとは思っているんですが、はい、まあ、マウスゲーになったらということもあるので、できれば事前に申し込みをしていただきたいんですけれども、うんうん、まあ、その主催がラジオ局というよりは、その平城宮跡歴史公園の方で、うんうん、受け付けていただいてますんで、はい、平城宮跡歴史公園のホームページのイベント情報の欄に、うんうん、はい、詳しく載っておりますので、はい、あの電話なりファックスなり、はい、もしくは、この番組の出演者と関係のある人は直接僕らに、うん、ね、ちょっと言っていただくかして、お、はい、あのお席を確保していただければと思っております。
150人の定員になってますね、
はい、あれがましいですな、
はい、なんか面白いですね、
は
い、で
一番面白いのがね、こういう収録の風景をそのまま見てもらおうと思うんですよ、打ち合わせも含めて。
ああ、これはなかなか面白い。
だからほら、岡本先生の雑談が一番面白いじゃないですか。
面白いです。
もうちょっと際どいこととか。
これはちょっと話せますかみたいなね、ありますよね。
で、放送に乗らない部分、うん、だからそこを聞いていただけるから。
うん、これはお得ですね。
はい、そこが実は一番の見どころ、メイン、推しの部分なんで。
いや、皆さん、これは楽しいんですよ。ね、先生。
いや、まあ、なるべく涼しいんです。
はい、で大垣さんの近況、
はい、近況はですね、あの最近ですね、まあ、自分自身が取材に行くことが割と多くてですね、あのここ立て続けにあの子どもたちに関わる施設、例えば幼稚園保育園とか、あとジュニアスポーツとかっていうところを取材に行かさせていただいてて、その中でもな子どもたちがやっぱり親とか、その、先生方に厳しく怒られているような場所では、やっぱり伸び伸びしてないんですよね。どちらかというと、なんかこう言われるのにちょっとビクビクしているというか。
今の大垣さんみたいな感じですね。
この皆さんが目の前にいる感じですか。
終わったらすぐ帰るもんな。
いや、そんなことないで。残ってるじゃないですか。でもその代わり、割とその子供たちに自主性を持たして伸び伸びやらせるところは子供はめっちゃ輝いてるんですよね。でそういうところが意外とサッカーとか野球でもやっぱ優勝したりとかしてるんで、うん、やっぱりこう子供たちをか環境を変えるのは大人たちなのかなというのを改めて感じたというですね、日々を送らさせていただきました。
で歌を歌うてくるのそこで。
歌は歌わないんですけど。
なんだよな、なんか音できたよ。
ね、機会があれば。
子供は辛辣やから、ほんまのこと言うからな。
そうなんですよ、本当にもうね。
絶対ええで、それ。
僕ね、コンサート何回かさせていただいたことがあって。
やめとけ言われた。
やめとけさすがに言われないですけど。
プロですから。歌は本業ですから。
言われないですけど、やっぱりね、やっぱりこうなんか乗らなかったりとかいうか、伝わりきらなかったら、やっぱ聞いてくれないんですよね。うん、特にあの幼稚園地とか。
ああ。
はい。
もう修練の場所やな。
本当にためになる時間だなと改めて感じるところですけど、はい、また歌いにも行きたいなと。はい、ということで、じゃあ一曲行かさせていただいてよろしいですか。はい、はい、僕の曲の中で、春の曲はいくつかあるんですが、桜の記憶という曲がございまして、この曲は iTunes だけで配信してですね、まあ、アルバムにはなってないという割と貴重な曲でございます。この時期だからこそ聴いてください。大垣智也で桜の記憶。
散らかった机の上に飾ってある卒業写真。
岡本明夫の奈良奥の奥、今月は奈良の情報発信の最前線で活躍されている3名のお客様をお迎えしてお送りします。この3名が揃うのもこの奈良奥の奥ならではかなと思います。まずはこの番組をスタートした時に記事にしていただきました奈良新聞の高瀬則義記者。
はじめまして、奈良新聞の高瀬と申します。今現在、奈良新聞の文化教育担当ということで、県内の社寺であるとか文化財、それから学校関係の取材をさせていただいています。先ほどご紹介いただいたように、1年前にですね、この番組が始まった時に取材をさせていただきまして、その時はこんな1年間も続くんだろうかと非常に不安に思ってたんですけども、知らぬ間にスポンサーもつき、ますます発展したいはるということで非常に喜ばしく思います。またそんな番組に呼んでいただいてですね、光栄であると同時になんか少し不思議な気持ちもします。今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。そして、朝日新聞からは小滝千尋編集委員。
はい、小滝です。今日はお世話になります。ありがとうございます。私の担当、古社寺それから文化財というのが、テーマになってるんですが、これには 京都とですね、奈良と両方面倒を 見なさいという、ことになるんですけれど、実はあんまり京都行ってません。ほとんど奈良で仕事をして、奈良で楽しんでおります。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。そして、月刊大和路奈良から、鈴木元子編集長。
こんにちは、鈴木と申します。奈良に来て14年目になります。普段はですね、奈良の歴史、文化、民族行事、あるいは観光、いろんな 100% 奈良の素顔を、雑誌で、月刊誌で出しております。今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。普段は取材する方の3名ですが、今日はですね、いろんな情報を、まあ、伝えていただければなと思っております。ということで、今日はこのメンバーで奈良の奥の奥をお話しいただきます。まずは、東大寺修二会のテーマにですね、それぞれ今一番伝えたい修二会の奥の奥をお聞かせいただきます。
このラジオね、誰も聞いたはらへんと思って気楽にいつも喋ってるんですが、案外東京の方からね、感想を寄せていただいたり、割に全国規模でね、聞いていただいて、で今日はお水取りです。でこのお三方はものすごくコアな人でね、奈良好きで、だからお坊さんとも心安くて、でそういうとこ取材に行かはるから、ちょっと他の人の表から入る取材と違う中身持ってはんので、特にそのお水取りの華やかなとこでなくて、こういうとこは見逃したらいかんとかね、こういう素晴らしいものがあるっていうのをお気づきになった箇所をちょっとお聞かせいただきたいなと思うんですけど、小滝さんどうですか？
そうですね、私お水取りにいらっしゃる方にぜひお願いしたいのは、一晩でいいから一番最後まで聞いて、
なるほど、
で、あの寂しい感じをですね、味わって帰っていただくっていうのはぜひ経験していただきたいなと思ってるんです。
ああ、その寂しいっていうのはどこの寂しい？
最後に伝教衆が2月堂から宿所へ降りてきますよね。ああ、はい、そうすると長寿長寿という声がかかって、うん、でカラカラカラっと木の棒をこう鳴らしながらですね、天狗を払うようにしてこう宿所へ降りていくんですけれど、それが終わってこうパタッと戸が閉まるとね、
あ、
本当に何もし音のしないというかシーンとして、
あ、
でもなんかそこの周りで、最後まで聞いてた人たちがですね、顔知ってる知らないは別にして、ああ今日よかったねって言いながら、じゃあ、これでおやすみなさい、帰りましょうかって言って、とことことこう裏参道をですね降りていく、こう空気っていうのは、ああやっぱり現場に来ないと、
なるほど、
いくら照明を聞いても感じられないと思うので、ああ特に寒い晩にそれをこう経験できるといいんじゃないかなと僕はいつも思ってるんですけど、
はい、ちょっと例えは違うけど、面白て、あとは悲しき産根かなっていうような感じですな。
そうですね、
あとににぎわいがあって、でちょっと今のね、お話で付け加えておくと、その全国の天狗さんが行を守りに来てはると、でお坊さんが降りてしまうと、そこで火遊びをして火事を起こしたらいかんさかいに、長寿長寿っていうのはちょっとトイレ行ってきますよということを口に出して駆け下りるっていう、そういう伝説あるんですね。
そうです、そうです。ありがとうございます。すいません、私忘れてました。大
事なこと。ありがとう。さすが2ですな、やっぱり見張るとこ。高橋さんどうですやろ。
いや、ちょっと今、小竹さんの話聞いてて、うん、あ、同じことを思う人がいたのよって、ちょっと今驚いたんですけど。
あ、そうですか。
僕も終わった後じゃなしに、その行の最中なんですけども、うん、僕、奈良の、景色というか、場所として今一番どこが好きかというと、その修二会の最中の、二月堂なんですね。それも壺根の中というか中じゃなくて、やったる最中にちょっとまあ疲れたから外へ出た瞬間みたいなところ、もうできればそのなんか大きな、行、例えばだったんとかそんなある日じゃなくてですね、まあ、何もない、まあね、8日とか9日とか、まあ、要は人が少ない時ですね、
はいはい、
そういう時に外に出ると本当に静かなんですよね。だから、近くの手水というか手水舎っていうんですか、の水が流れる音が聞こえるぐらいで、でも中では 五体投地であるとか、走りであるとか、激しい行が行われているにもかかわらず、外はものすごく静か。この、なんというか、静と動の、アンバランスというか、まあ、この対称さがですね、なんかすごく、心が落ち着くなと。まあ、しっかり行を聴聞せよと言われたら怒られそうなんですけども、怒られそうなんですけども、でもなんかそういうすごく心が落ち着く瞬間だなと常々思ってたもので、小竹さんも同じようなことをおっしゃられたので、ちょっと今、驚きました。
その、これ、長らくやっぱりね、お見る通りに携わっている人じゃないと、その良さっていうのは分かりませんわな。最後までご覧になっている方じゃないとね、それは、なるほどね。鈴木さんどうです？
今お二人ありましたけれども、うん、やっぱり最後お堂の中の火が全部消えて、それをこうしつこく残ってるとですね、どんどん適当なとこまでなんですけど、皆さん趣味に来られるんですけれども、本当に中真っ暗になって、さっきまでの神々しい感じはどこに行ったのかな、なんか夢のようだったなっていうのがすごく感じられるんですね。はい、
そうやな、この顔ぶれ。いや、この大垣君がね、去年か、お見取りの話した時に、お見取りいつも行くんですよって言うてますのにね、用の松明を済んだら帰るいう境に、まあ、奈良の人がその御祭りのね、お渡り見て、あと、旅所祭三列線と帰るのと一緒やな思って、それは君はあかんでと、必ず弔問って言うて、その証明を聞かせていただいて、入らせていただかんと、こもらせていただかんとあかんわなっちゅう話してたもん
ね。そうなんですよ。一般的にはまあそういう方が多分多かった、僕も一般的だったので、だからこの番組を通じて、やはりそういうことは大切なんだなって改めて、今日ひしひしと感じました。
いや、ほんで行ったんかい。へえ、で行ったんかい。
今年は行きます。
あ、まだ行ってへんの？
まだ行けてないんです。すいません、今年行きます。すいません、はい。
小山さん、そのカメラ通してね、今までこれも古い以前からこう行った反応、どうですか、そのお感じになることとか、ここ。カメラマン、映像作家から見て、これは素晴らしいな、ちゅう。
いや、ちょっと、話、長なるんですけど、
な
る
べく短くしゃべりますね。長なりますから。
はい、なかなかちゃんと取材させてもらえ、ちゃんとというか、なかなか取材許可が下りないんですよ。やっぱり、それは悪いことじゃないです。東大寺さんもね、ちゃんと守りたいから、まあ、心得のない人に入ってもらったりとか、いろいろ、まあ、問題もあったっていう、その、上に立ってなかなか取材も難しくて、一回そのつぼねの中だけの取材許可が下りて、でつぼねの中から僕が撮りたい映像がね、もう土正面から出なかったらお見取りは何も伝わらないっていうか、映像からだから本当にその真正面ですわ。はい、ですから内陣でいうと一番偉い人が招待されて座ってはるじゃないですか。そのつぼね、だからその真後ろ、格子の隙間から、そこからレンズを出さなければ、僕はもう何も伝わらないと思ったんですよ。で、あこから見る世界はまた違うんですよね。おそらくまあ、すごく演劇的やということも言われますけど、あそこから見る、あの視点から、いろんなことを計算されて、視覚的なことも音のこともいろんなことを計算されて、お味噌流のあの形になったんだなっていうのは正面から見たときに、今日はね、つぼねに詳しい鈴木編集長がいらっしゃるから、その辺のことよくお分かりだと思うんですけど、そこにレンズを入れるための苦労です。だからもう言うたら、もう何十時間も前からアコにカメラを持って肩の上に乗せて待つんです。
はあ、なるほど。
はい。
というと、前座られたら、ライド座られたら、またこれ撮れませんわな。
その時は、もう、なんていうんですかね、裏話で、あれですけど、たまたま一番前に座った人が、ちょっと知ってる人で、ちょっとだけすいません、5センチ左に避けてもらえますかとかっていうこともありましたけど、あそこの、その、ね、レンズが1個入るぐらいの隙間に、カメラを持っていくための努力です。それはですから12時間ぐらいは正座してカメラを持ってアコでずっとおるんです。だからもう始まるときはもうフラフラです。足しびれてるどころか、もうこれ、
あ、そうですか、
血通えへんなって、もう壊死してるんちゃうかっていうぐらいで、かといってカメラを置いてると、始まるときにカメラを担ぐと後ろの人が怒るんです。
ああ、最初から担いでたら、
最初から担いでたらこんなもんやって。だからつぼねのことをね、鈴木編集長とかもよく分かると思うんですけれども、誰かから文句が出たらもうすぐに退場です。追い出されるんです。だから誰よりも早く行ってカメラを持って正座してアコでずっと撮るんです。
あ あ、そのご苦労あります
ね。はい、はい。で、僕らの場合は、もう、つぼねの方と親しくなって、みんなにカイロをいただいたりを、
あそこまで行ったらね。
とか、
あそこまで行った
らね。トイレ行って、ね、出るときも、いや、大丈夫やから、場所見といてあげるわって言われるぐらいの関係になって、初めて、あれなんですけど、知らん人が行ったら、もう、つぼねの人にうるさいとか、明るいとか、カメラのビューファインダーから漏れる、その明かりだけで文句が。
怒られます。
服、ビニール、なんて、服の擦れる音がうるさいって言って追い出される。
はあ、
そういう
厳密、ね、
世界なんで。はい。すいません、だからって。
いやいや、
は
い、小竹さん、今までね、長らく行ってはってね、はい、これ感動してんちゅうのありますか、お水取りで。こんなん遭遇したんやけど、これ忘れられへんとかね。
これ、絶対誰も見えないとこなんですけど、昼間なんですね、午前中。宿所へ、我々取材に行くわけです。午前中だと連休週のんびりしてますんで、はいはい、そこしか取材の時間ないんですけど、でたまたま何年か前にですね、若手が初めてこもったお坊さんいらっしゃって、でどうしてるっていうんでちょっと顔を見に行くんですね。そしたらちょっとこう宿所の裏の方へ連れ出されて、辛いねって泣くんですよ。何が辛いんでもないんですよね。要するにやっぱり経験したことのない緊張感なもんだから、それが、やっぱり彼の心にこう、ビビッと響くんでしょうね。あ、こいつが泣くのか、その泣くようなやつじゃないんですよ。どっしり構えたやつなんですけど。で、それを見てて、やっぱり単にこう称名を唱えて、みんなが聞いてああいいねじゃなくて、本当にこの人たちこう修行として行に向き合ってるんだなっていうのは感じれてね。翌年になったらもうケロッとして、笑いながらやってましたけど。
ああそうですか、それだけやっぱり真剣なお水取り屋っていうのをね。
そうですね、はい。
まあ、結局その人に見せるためにやらはんのでなくて観音さんに捧げるもんやから、
はい、
もうそこんとこはもう全く違いますよ ね、 すね、心がけが、はい、それからもう涙流すほど辛い思いしてこもっていかはるっていうのはええ話ですな、
はい、
ありがとうございます。
いいえ、
高橋さんなんかおましたろ。
いやいやいや、
あんた隠してる話
やろ。いやいや、そんな、いや、ちょっとやらしゃきます。ちょっと個人的なことでもいいですかね。
ええです、
今本田さんの話も聞いてて思ったんですけども、私今年で取材させていただくので6年目になるんですけども、お見取り、はい、1年目は何も考えずに取材した部分なんですけど、だんだん年を取材を重ねる分ごとにですね、お見取りを取材するのがすごく怖くなってきてるんです今。
と言いますと、
先ほど本田さんにもお話あったんですけども、我々、東大寺さんの方からですね、特別な、許可を得て、中で、内陣の中とか、内陣の外の、ライドのところからとか、下陣のところからとかですね、写真を撮らせてもらうところがあるんですけども、先ほども言った1年目何もわからないときはもう、夢中に撮ってたからあれだったんですけども、だんだん年を重ねるうちに、その行の中身であるとか、そういうのが分かってくるうちにですね、今切ったシャッターの音が、連休にどんなことを思われてるんやろうかとかいうものがありますし、それから、小田さんがおっしゃられたように、その後ろにいはるたくさんの、弔問の皆さんの白い目を、がだんだん怖くなってくるっていうのもありまして、だから、だんだん結構奥が入るにつれ、まだ高が5年なんですけども、やっぱり、難しくなってくるなと思います。
知れば知るほどね。
で、こんなやったらもう取材も、写真も撮るのもやめりゃいいやないかと思うんですけど、やっぱりでもそれでもやっぱり我々取材者というか新聞社マスコミとして果たすべき役割はやっぱり合うのかなと思ってるんですけども、ちょっと長くなりますけども、社参っていうのは今全行の最中ですけども、書道を回る行事があるんですけど、去年の話なんですけども、今大仏殿の横の回廊のところは工事かかってて、大家みたいなのが建ってちょっとそこの前の連休所が通るはうところ写真とか撮ってもちょっとあんまり絵にならないにくい状況の席、はいはい、で今年は絵にならないようならないですねって隣にちょっと顔見知りの カメラマンの人に話をしたら、高橋君何言うてんの、この今工事のやってる最中に連業士が通る絵なんて今日しか今年しか撮れへん。
ああそうだっせ、うん、考えたら、うん、
でそれ聞いてはたと思って、そうやっぱその今年で1268回目ですか、でもこの瞬間はこの時しかないから、我々やっぱりマスコミとして、まあ、もちろん読者に、知ってもらうという役目もともにですね、やっぱりそれを記録するという役目も我々にもあるのかなと。だからね、あの照明とか、儀式の形もやっぱ1300年でちょっとずつ変わっていると聞きますから、やっぱそういうことも含めて今この場でやってる、行っていうのは今しか取れないんやっていうような気持ちで、多少まあ、不尊な言い方かもしれないけど今これまでまで取れるのは僕しか私しかいないんだというような気持ちで、やってます。
なるほど、もう歴史を刻んでいくっていうことですかな。鈴木さんね、
はい、
私いつも気になるのはお参りさせていただくだけでも坪根のとこへ立ってね、ちょうど前に三方から拝みますわな、前回るまでに我々でもこうライド入るまでにこう観音さんの三方でお参りさせてもっていくんだけど、その時でもやっぱり坪根の人に迷惑かからへんかなっていうのは絶えず気になっててね、だからその坪根事情っていうのいっぺんね、もう坪根の鈴木と言われるあんた
じゃない。
その坪根ってどういうような、まあ何十年って通ってはる人も言いはるって聞いてるから、下手したらお坊さんより詳しいような人も入ってはるような噂も聞くからね、ちょっと坪根のお話聞かせてこないんやろうかも、
は
い。
そうですね。まあ坪根自身はね、許可を取られてない男性と、であと普通の女性、普通の本当に一般の方が普通に入れる場所なんですけれども、やっぱり、長年本当に通い詰めてらっしゃる方多いです。で、ちなみに私ごとですと、私は平成2年から通い始めてるんですけれども、今年だからちょうど30回かなって思っているんですが、最初はみんなあそこに入ると、多分ね、下人よりもよく見えるんじゃないかと思うんですよ。
あ、そうですか。
高さはないですけれども、本当に周りに人がいなければ、ちょっとだけこう立って、拝見させていただくこともできるし、ゆっくり落ち着いて、ずっとこう見ていられると思うんですけれども、最初のうちは中でやってることの音とか、動きとか、本当に何から何まで気になるんですよ。だからもう何が何でも早くあそこの場所に、自分が見やすい場所へ、とにかく行って、じっと待ってて、そこでもう一日ずっと頑張って見てる。音がしたら、あっ!ってこうやって見てるっていうのが、結構最初の頃皆さん割とそんな感じだと思うんですけれども、ずっと通い慣れてもう通い詰めていらっしゃると、やっぱり今あそこの音がしたから、あ、ここでこうされてるなっていうのが別に見なくても想像がついてくるので、もう今ではその一番前を陣取るとか、私なんかはもう前を陣取ろうとかいうそういう気持ちはあんまりないんです。カメラで撮りたいときはもうそれはしょうがないんですけれども、ごめんなさいって言って顔見知りの方にお詫びしながら行くんですが、そうでないときはむしろ暗闇のできるだけ隅の方に行ってじっとこう体育座りで座ってるような、そういう聞き方の方が多いですね。でそういうことを、やっぱりそういう聞き方を好まれてる方も多いと思うんです。はい。
で、ね、やっぱりその不分率だけど、つぼねの作法いうかね、
はい、
その人らの中での、はい、なんか出てくるでしょ、そのマナーっていうか。
やっぱりビニールとか、ガサガサしたものは、できるだけ持ってこない。靴をこうしまうのでも、布製のものとか、まあ、もちろん飲食は持ってのほかですし、で、やっぱり寒いからしょうがないんですけれども、気持ちで言えばやっぱり帽子も取っていたら、いた方がいいかなとは思いますね。
それはやっぱり何か指導なさる立場の方なんておられますか、はい、何十年も来ててあなたこうしたらダメですよっていうのは。
やはりあんまり目に疲れる方には、私もそうですが注意はさせていただきます。やっぱりここの音は中でどういうふうに聞こえてるのかなっていうのはとても怖いので、できるだけ行の邪魔にならないように、もう見させていただいてる、聞かさせていただいてるっていう気持ちですね。はい。
いや、この間、前回、神塚さん、栄翔さん来てもうてね、で、照明のお話を受けたまったんですわ。で、どの照明って言うと、私、 まあ、皆さんのよくご存知のやつよりも人文みたいなね、もうとうとうと祈っていくやつが好きですね、でちょっとそこ一鎖やってもうたんですが、そういうなんかこのあんまり華やかでないけども、ここをこれ見逃したらあかんな、これ大事だなっていうのは小滝さん気づかれたもんありませんか？
僕毎年必ず聞かせていただくのはやっぱりあの不呪文ですね。
不呪文ね、
あの大道士が、うん、私たちは何のためにここにこもって何を祈るのかっていうことを、うん、まあ、難しい文章でこう述べられるんですけど、うん、あれを聞いておかないとやっぱり何のためにこう道取りをやってるのかっていうのは分からないので、うん、だけど全然派手じゃないから、うん、あの聞いてるだけだともう通り過ぎちゃうリズムはありませんしね、はいはい、でもあそこが最も大事で、かつては原水爆禁止のことを訴えられた、文章があったり、うん、今は、阪神大震災、東日本大震災の犠牲者を悼むっていう言葉が入っていたりしますし、はいはい、そのいろんな時々のやっぱり世の中の状況っていうのも踏まえて唱えていらっしゃるので、うん、あそこはやっぱり聞きどころだし、あの皆さんに一度でいいから聞いておいていただきたいなと思いますね。
大願目のとこですわな、ね、何故に祈りを捧げようかっていう、
はいはい、
うん、高橋さんなんかそんなことではここ大事なとこやれと気づかれたもんありませんか？
そうですね、まあ、本当にどうしようかな、行の中の話ではないんですけど、僕実は好きなのがその、まあ、お松明はあって、まあ、浄土をしはるときに、うん、下駄というか、いや、今だと、消しかけですね、消しかけですね、ちょっと、消しかけの、わざった音を鳴らして入っていかはるんですよね、うん、うん、あの音が、まあ、別に、かなり離れたところからも聞こえるぐらい大きな音で、あの音が始まるところに、まあ、どうなんでしょう、その、まあ、私も不勉強ではないんですけど、まあ、多分いろんな意味があるんで、ですけども、結構なんかそういう連行宗の人たちのこれから行に入る時のなんかその、まあ、個人的な思いなんですけど、なんか決意、そのいろんな踏み方が個人差もあって あるんですけども、やっぱりそれぞれのなんかその決意を感じるような感じがするんですよね。
あ、決意とか勇みとか、
うん、勇みとかもそうですよ、なんかそうそう、若い人はなんか聞いてるとやっぱりすごくなんか何ていうか気負った気持ちみたいに伝わってくる時もありますし、うん、でベテランの人はなんか非常に、ね、まあ、大きな音なんですけども、威厳というのを感じるような感じもありますし、あの音聞くのが結構いつも楽しみなんですけども
、あれ我々まあ門外漢やんけど、その苦しい行やけど楽しそうにしてはりますな、
うんうん、
まあ、その東大僧であるっちゅう誇りを持ってやってはるっちゅうのはどうもやっぱり見てて感じますな、うんうん、鈴木さんなんかどうですか？
はい、私やっぱり音の会話を楽しんでほしいな。
あ、音の会話、
はい、皆さん中でシミランを挟んで見えないところで、
うん、
やられてますから、
うん、
一番好きなのは蓮華宗の方が初夜で浄土されて、うん、四式 の、
うん、
上の4人の蔵についている方が一人ずつ入ってやるときに、一人目は入って二人目で来たよ、あ、来たなっていう、お互いこう差し掛けをカタタンとこうタタタンとやって挨拶を
し交わす。挨拶してはんねん。
そう。あれが、あれを見たときは、あ、すごいなと思って。
ああ、その細やかな所作っていうのは面白いね。
はい、それ
見えしませんもんな。趣味団挟むさが。
そう。
なるほど。
はい。で、蓮華宗の方も、まあそういうのもありますし、うん、あとは毎日尋常、一番最後の6時の行坊が終わられたときに、塔立てという、道塚さんの声の後に、北側でですね、扉をドーンドーンとこう2回、あれ同時さんですかね、叩かれるんですよ、
うん、
中で蓮華宗の方が行法はされてるんですけれども、うん、同時に外の人もそこに参加してるっていう、もう二月堂の空間全体平面的にも、うん、立体的にもいろんなところを使って、
うん、
一体となってやってる、それが全部音で表されてるのが、
それが全部阿吽の呼吸ですね。
そうそうそう、 で、あの間が綺麗にあったら本当に気持ちいい。
俺間髪入れずにやらはんね、
はいはい、
あ、なるほどな。それと前にほれ鈴木さん特集しはったけど、
はい、
挨拶の文言が面白いね。鎌倉時代以来の挨拶の文言、
はいはい、
あれあの企画良かったですな。
ありがとうございます。
私ね、あれ見せてもうたり、お見取りでそれ経験させてもうた境に、その春日大社の神事復興するときにはもう極力その挨拶の文言を残したんですわ、
うん
うん、そうやないと時代性っていうか深さが分からないのね、うん、なんか他にちょっとこれ言うとかないかんちことありましたら、ぜひこの機会やさかい皆さんに聞いといていただきたいんですけど、どうですか小竹さん。
そうですね、照明はそれぞれ上手い人も下手な人もいるし声がいいとき悪いとき、特にその風邪なんか引いちゃうとですね、もう練行衆の咳込む声が気になって仕方ないっていうときもあるんですけれど、とにかくその日々違う空気、違う声があって、で連綿と、1200年1300年近く続いてきているっていうところがありますから、その日々の違いを楽しみながら、
うん、
日々の違い、明日もあるのねっていう、そのあたりをこう感じていただけるといいのかなと思いますけどね、
うん、あれ起伏があるっていうか、言い方はいいけど飽きしませんな。
飽きませんね、
日々違う、
はい、
今年春ぐらいに、
はい、去年は誰だかこれをやったから今年の誰さんはどうだろうかとかですね、だんだんこうお坊さんの顔が分かってくると、その辺なんかもこう気になるんですけども ね、ちゃんとやってくれるんやろうかと心配になることもあったりするんですが
親心も出てきますね。
なんかね、そのあたりが、楽しいというか。
なるほど。
ですんで、できるんならもうカメラとか携帯とか持たずにですね、もう自分の目と耳だけを、手がかりにして、2月堂の中に入っていただくと、より深く感じていただけるんじゃないかなと思います。
保山さんが前に、あれやね、カメラ向けたくないって言わったことあったね。
高瀬記者がおっしゃってたことと共通するんですけど、知れば知るほど、もう映そうという気はなくなってくるというか、だから僕のその夢というか理想は、あの空間にカメラを持ってる人が誰もいなく、そこで一度お見せ取りで行をやっていただけたら、どんな空間がそこにあるのか、どれだけ素晴らしいかっていうのは、はい、一度ね、なんか東大寺さんでやっていただけないですかね。今年は一切禁止みたいな、
あれもったいなさが分かってくるんですな、何年も言ってたら、これは大変なことをやってはるいうことは分かってくると、もったいので行く方が身動き取れんようになってくるということですわな。なんかお二方で、あとこれちょっとここ大事でって言うとかって言うといてください。
いや本当ですっていうか、いや本当にまだ鈴木さんに比べても小竹さんに比べても、私まだ弱敗坊ですんで、うん、だからちょっとここで一つカミングアウトをしておくとですね、
うん、
その今の文化担当をするまでに、
うん、
私弔問はおろかお松明さえ行ったことなかったんですよ、
うんう
ん、奈良新聞の記者のくせに、
うん
うん、でまあこの文化団体をやる少し前に、まあ、4月からやったんですけども、その3月にある人に誘われて初めて弔問に行った時に、まあこんな世界があるのかっていうのはちょっとびっくりしまして、まあありがちな話なんですけど、やっぱり照明の素晴らしさ、
はい、
というか照明だけなしに、そのまあ音楽儀礼ですよね、その鈴の音であるとか、そして先ほど言った差し掛けの音とかも含めての、うん、まあ去年今年と流行ってるね、クイーンのロックオペラじゃないですけども、なんか非常に、まあ、その音楽、まあ、あくまで観音様、神様に聞かせるものだと思うんですけども、これほどのものは、まあ、多分世界中探してもそんなには今残ってないんちゃうかなと。
ね、1200年以上練りに練ったろ
うですね。そうです、そうです。うん、で、先月出て、 おられた上塚さんみたいに、ねね、フレディ・マーキュリーもバリカーぐらいの、まあ、ボーカリストみたいな人もいてるといやだから何が言いたいかというとそのやっぱり弔問ってある人見てるとやっぱある程度年齢いった方が多いんですけどもやっぱり今後、この業を続けていく意味でもやっぱり、若い人にもですねたくさんその聞いていただくんですねっていうことは必要はないかなと、私も思うんですけどもやっぱりそういう多分そういうところに関しては若い人も音楽のことに関しても、興味持たれると思いますんで、まあ、ぜひ若い人もちょっと足を運んでいただけないかなと、
ね、ぜひねハマりますもんな、
うん、そうなんです、
うん、鈴木さん、
はい、毎年うちの雑誌で2月のシニアをですね特集させていただいてて言うのもなんなんですができたら何も知識を入れないで、初めての方は特に、何にも見ないで、はいはい、まず体で、耳で感じてほしい。
なるほど。
自分自身がやっぱりそうだったので、初めて来た時に何にも知らないで、いきなり13日に入ってしまったらば、お坊さんはもう偉いことやってる。でも楽しそうだ。で、最後には火まで燃えちゃうっていう。はい。もう火事になっちゃうんじゃないかと思って。でもあの時の、なんだろうこれっていうあの感動を、やっぱり大事にしてほしいな。
なる
ほどね、って思いますね、はい、
やっぱり深い人に話聞いたら話は深いですな。いや、ありがとうございました。